アナザーサイドオブ神戸、もう一つの神戸をあなたに。ナビゲーターを務めますラジオ関西アナウンサーの三上紀美也です。この番組では歴史や文化、自然、観光、音楽、食などをテーマに神戸の知られざる魅力と通な情報をたっぷりと詰め込み、12回に分けてお送りしています。この番組はラジオ関西の制作で RF ラジオ日本と IBS 茨城放送をお聞きの方々にもお届けします。8回目の今日は神戸の映画ロケ地巡りがテーマです。日本で初めて映画が公開されたのは神戸なんです。とは言っても今のようにスクリーンに映すのではなく、大きな箱の中でフィルムを回し、それを一人一人覗いてみるという覗き眼鏡式のものでした。明治26年にエジソンが発明したこの覗き眼鏡はキネトスコープと呼ばれました。明治29年、このキネトスコープを神戸の重宝火薬商が輸入しました。明治29年11月19日の夜、ちょうど関西を旅行中だった小松宮殿下をもてなすため、キネトスコープが神戸の宿に運び込まれました。翌日のお昼に神戸に着いた小松宮殿下は夕方、このキネトスコープをご覧になられました。これが記録に残る日本初の映画の公開で、11月19日付の神戸有心日報は活動写真ご覧と伝え、後に一般化する活動写真という新しい言葉を作って報道しています。そして11月25日から29日まで神戸花熊の新興クラブでキネトスコープが一般公開されました。興行は大好評で12月1日まで2日間延長しました。これにちなんで昭和31年に毎年12月1日は映画の日と定められました。それでは神戸と映画のロケについて、神戸フィルムオフィス代表の田中真子さんにお話を伺いました。神戸フィルムオフィスなんですが、どういう組織なんでしょう？
映画やドラマ、あるいは旅番組ですとか、はい、あるいはスチールの撮影も含めて、さまざまな撮影を神戸に誘致して、その撮影に必要な支援を無償で提供する組織、それをフィルムコミッションというふうに呼んでいますけれども、はい、神戸フィルムオフィスは神戸市が設立した、そんな神戸フィルムコミッションになります。
去年で確か15周年。
そうですね、これまでに2000本以上の撮影を神戸で行ってきましたので、もちろん何回も何回も撮影が行われる人気のロケ地もあれば、一回もまだ撮影されてない場所もありますけれども、うん、だいぶいろんなジャンルの作品で、神戸の街並みが映し出されたことで、いろんな方に見ていただけてるかなと。ただそのほとんどがですね、神戸市として出てきているわけではないんですね、作品の中で。多くが、大体うちですと大半が東京の中のどこか、あるいは架空の街、うん、という設定で登場しますので、はい、皆さんはまさか神戸だと思わずにご覧になっていて、ちょうど映画最後までご覧になるとですね、最後にエンドクレジットって言って、ロールでクレジットが流れます、はい、
どんどん文字がザーッと出てきますよね。
で、あそこで席立たれる方がいらっしゃるんですけど、皆さんぜひ最後まで見ていただいて、うん、あそこで撮影協力っていうところを見ていただくと、神戸に限らず、うんうん、その作品がどこで撮影されたのかっていうのが分かるようになっているんですけれども、はい、それを見て初めて、うん、あ、これも神戸、あれも神戸っていうふうに気づく方も多いんじゃないかなと思います。
なるほどね。ラジオを聞いてる方々、神戸という街を想像されるときに、例えば異人館だとか、はい、こう港町というロケーションを想像しますけれど、はいはい、それ以外のところで実はロケーションというのはかなり行われていると。
そうですね、もちろんその人気の場所も登場はするんですけれども、うん、 例えばですね、数として多い場所の一つは旧居留地のオフィス街になるんですけれども、はい、オフィスとブティックがあるところですけれども、神戸っていうのは高い建物があったり古い重厚な石造りの建物があったりするんですけれども、うん、その割には特に平日とかはそんなに渋滞したりですとか、うん、混んだりしない、はい、週末は観光客でいっぱいになるんですけれども、ということで平日にそういったオフィス街を撮影したいなという時に、うん、もう神戸はとてもありがたい存在であったり、うん、あるいは舞台のお話の設定が戦前だったりしますと、はい、そういった古い建物が複数ね、うん、一本の道に面して並んでいる街並みというのは日本の中でも大変少ない、
はい、
ですので別に観光地だからということではなくて、うん、そういったその役者さんが出てきてお芝居をするときに例えば歩きながらね、うん、会話をするシーンを撮ろうと思ったら古い建物一つだけでは足りないんですね、はい、もちろん撮影所というスタジオがあればそこでセットを建てればいいんですけれども、うん、なかなか全ての作品でセットを建てるわけにはいかない。そんなときにこう綺麗な一つの時代のものが揃って残っているような街並みというのは大変人気がありますので、うん、神戸はそういったところが、まあ、市内に何箇所か残っている建物も、はい、その戦前から建っているような建物が街のあちこちに残っていて観光施設でもないのに今も使われている、うん、そんなところが舞台になったり、はい、あるいは長田のようにこう下町のエリアですね、うん、そういったところもご存知かどうか分かりませんがクローズという映画のシリーズありましたけれども、はい、作品ではクローズゼロとクローズエクスプロード2本で出てくる街のシーンは全て長田区兵庫区あたりで撮影してるんですけれども、そんなところもいろんな人が住んでいそう、いろんな若者が遊んでいそう、そういうふうにストーリーに合わせてロケ地を探しますので、山のシーンがあれば六甲山は皆さんピンとこないかもしれないけれども、こんな150万人が住んでいる大都市の真ん中にね、1000メートル級のね山があるなんてね、はい、すごく撮影にとってはありがたい便利な、30分以内で日本一古い有馬温泉にもロケに行ける、
はい、
山の中のロケもできる、うん、海も撮影できるということで各所で市内の撮影を行っております。あとですね、私たちの仕事の、まあ、最も重要と言えることの一つが、
はい、
やっぱり見ていただいて初めて、
うん、
その神戸の街を皆さんに知っていただけるわけですよね、はい、遠くにいらっしゃる方でも作品を見ることで、あ、こんな街並み神戸になるんだっていうためにはその映画がヒットしてくれないと困るので、
そうですね、
はい、ということで実はフィルムオフィスの大事な仕事がその作品、まあ、ドラマもそうなんですけれども、うん、
はい、
作品のプロモーションも実はやっております。
へー、
皆さんに作品を知っていただいて、うん、そしてその作品が神戸のどこで撮影されたものなのかを知っていただいて、そんなことを考えながら作品を見ていただくと2倍3倍楽しめるということで、うん、
ね、
一人でも多くの方に見ていただけるように頑張っています。
神戸フィルムオフィスのクロニクルという冊子も15周年の、
はい、
記念の冊子もできてます、まあ、ここでいろんなさまざまな神戸のロケ地のことも情報として出てますので、
はいはい、
こういった冊子を手に神戸の街を訪れてもらうと2倍も3倍もなんか楽しみになりますね。
他にもスマホの無料のアプリでロケ地がすべて出てきて、はい、今自分が立っているとか歩いていくところに一番近いロケ地が分かる、
はい、
アプリもありますし、
うん、
無料でダウンロードできますし、うん、あとホームページ見ていただきますと、
はい、
今ご紹介いただいたクロニクルの電子版も見ていただけますので、
はい、
いろんな形で事前にチェックしてから来ていただけると嬉しいです。
ありがとうございました。アナザーサイドオブ神戸、神戸の街は戦前から映画のロケ地になっています。その映画を見ると当時の街並みが映されているので貴重な映像資料でもありますね。残念ながら戦前の作品はフィルムが残っておらず見ることができません。今手軽に見ることができる最も古い作品は昭和24年の大映映画透明人間現るではないでしょうか。まだ戦後間もない三宮や須磨、 舞妓などが出てきますよ。昭和30年代に入ると日活アクション映画が神戸でよくロケをしています。その代表が石原裕次郎の作品です。昭和33年の赤い鳩場はほぼ神戸でロケをした作品で、白黒映像ながら当時の神戸の街並みが堪能できます。オープニングから真っ白のスーツの石原裕次郎が新港第一突堤から京橋へと歩いていきます。その他、旧国鉄三宮駅や神戸新聞会館、神戸市電の走るフラワーロードなども映ります。裕次郎の隠れ家となるのは諏訪山の洋館や中突堤にあった関西汽船のビル、その他国際会館やメリケン鳩場、神戸外国クラブ、諏訪山公園、表六甲ドライブウェイなどなど、昭和30年代初期の神戸の懐かしい風景が映し出されます。神戸に潜伏するヤクザの裕次郎、そのハードボイルドな内容が当時の雑然とした港町神戸の風景と絶妙にマッチした作品になっています。昭和42年には渡哲也主演でこの映画をリメイクした紅の流れ星が作られています。こちらも神戸でロケされていて、昭和40年代初期の神戸の風景がカラーで見ることができます。今も県庁山側にかかる神戸市のマークを模した歩道橋も出てきますよ。石原裕次郎の作品では昭和37年の男と男の生きる街、昭和38年の夜霧のブルース、昭和39年の黒い海峡などが神戸でロケされています。これらの作品では昭和30年代後半の元町や三宮など神戸の街並みをカラーで見ることができます。黒い海峡には懐かしの阪急会館も映っていますよ。映画を見て当時と街並みがどう変わったか散策するのも面白いですよ。
アナザーサイドオブ神戸。
それでは最後にプレゼントのお知らせです。スマノリ有馬山椒の佃煮、フルーツゼリーとジャムを詰め合わせにした神戸海山里の幸3点セットを20人の方に、有馬温泉有馬瑞鳳園のペア宿泊チケットを5人の方に差し上げます。希望の商品を書いてメール、ファックス、ハガキでお寄せください。メールは kobe@jocr.jp、 ファックスは 078-361-0005、 ハガキは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西アナザーサイドオブ神戸の係までお寄せください。締め切りは4月30日必着です。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。この番組は兵庫県神戸県民センターの提供でお送りしました。アナザーサイドオブ神戸、もう一つの神戸をあなたに。ナビゲーターはラジオ関西アナウンサーの三上公也でした。Thank you.